医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。本日は趣向を変え、ペット用品の考え方及び広告表現についてお話しいたします。今やペットは大切な家族の一員でもあり、ペット用の商品はいわゆるペットフードにとどまらず、洋服、小物、おもちゃ、お手入れ用の商品など多岐にわたり販売されています。人間以上に高待遇のワンちゃんや猫ちゃんも珍しくないご時世ですが、このペット関連商品の広告においても薬機法を無視することはできません。ペットフードやペット用雑貨というものは、動物用のものとして薬機法で規定されている医薬品、医薬部外品、医療機器ではありません。よって医薬品や医療機器のような効能を標榜する、医薬品専用成分を配合するなど、いわゆる薬機法の世界に入り込むことをすると薬機法違反になると考えていきます。ゆえにペットフード、動物用雑貨とも人間の健康食品や雑貨と同様に直接薬機法の規制は受けず、医薬品もしくは医療機器的効能効果を標榜するなど、無許可で医薬品あるいは医療機器であるかのように振る舞うことそのものが禁止となります。なお、薬機法で規定されるペット用の商品には、医薬品、医薬部外品、医療機器はあっても化粧品はありません。例えばペット用シャンプーという商品がありますが、人間のような化粧品というカテゴリーはありませんので、おのずと雑貨か医薬部外品、医薬品になるということになります。一般品、これは動物用雑貨のことを指します。清潔にすることだけを目的にし、通常の成分で構成。医薬部外品や医薬品、こちらは飲み取りを効果として謳う薬効のある成分が入っている。湿疹の治療または外部寄生虫の駆除など、ここは人間のものと大きく違うポイントです。そしてもう一つ異なる点は、同じ薬機法でも人間の場合は厚生労働省ですが、動物の場合は農林水産省が管轄となります。またもう一つの特徴として、ペットフードはいわゆる食品ではありません。人間の食品関連の法令、例えば食品衛生法、ジャス法、食品表示法、健康増進法などによる規制は原則受けないとされています。ただし、食品衛生法の中の食品、添加物などの規格基準は適用されます。そんな中、2008年6月18日に、愛玩動物用飼料の安全性の確保に関する法律、ペットフード安全法が、環境省及び農林水産省が共感する法律として制定され、2009年6月1日から施行されています。なお、実際の義務化は2010年12月です。ここで愛玩動物、そして愛玩動物用飼料とは何を指すのかというと、愛玩動物とは犬、猫を指します。愛玩動物用飼料とは、愛玩動物の栄養に供することを目的として使用されるものを指します。これらの飼料目的として使用されるミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメントなども、この法律の対象となる愛玩用動物飼料に含まれます。一方で、愛玩動物が口にする可能性があっても、おもちゃや愛玩動物用飼料の容器などは、栄養に供するものではないことから、この法律の対象とはなりません。また、犬、猫以外の動物の飼料も、この法律の対象外ということになります。例えば、猫用にマタタビ製品がありますが、対象内となるもの、マタタビの他にビタミン、ミネラルなど、微量栄養成分を配合し、これらの微量成分を摂取することを目的としたもの。対象外となるものとは、香り付けや遊具として使用することを目的としたもの、という考え方になります。この省令により、ドッグフードやキャットフードは、パッケージに原材料名、賞味期限、製造業者、輸入業者または販売業者の名称と住所、 そして原産国名を表示することが義務付けられました。そしてもちろんペットフードや動物用雑貨の表示においても商品の品質や規格などで実際のものよりも著しく優良であると消費者が誤認するような表示等は不当表示として景品表示法で禁止され、またネットやカタログなどの携帯を取るものに関しては通信販売等の広告規制が含まれる特定商取引法の対象となります。この部分は人間のものと同様となります。では次に広告についてお話ししましょう。人間が摂取する食品と同様に、ペットフードと医薬品を判別するポイントは、成分本質、形状、用法用量、そして効能効果の4つのファクターによります。ペットフードである以上、この4つのファクターについて、医薬品と区別をつけていないと、無承認無許可医薬品であるとみなされ、薬機法違反と判断されてしまう可能性が生じます。そんな中、特に問題とされるのが、ペットフードによる医薬品的効能効果であり、医薬品的な効能効果と判断される表示例を、ポイントを6つに分けて解説いたします。1つ目、〇〇病の予防に、〇〇病の改善に、症状に応じて使用してください、などといった表示をした場合に、主に動物の疾病の治療に使用されることが目的と判断される表示となり、使用できません。その2、病気、老化防止に、疾病予防に効果があると言われている〇〇が豊富に含まれています、といった表示は、主に動物の疾病の予防に使用されることが目的と判断される表示と言えます。その3、その著しい効果は、動物の関節強化保護に十分に発揮されます、などの表示の場合、主に動物の体の構造に影響を及ぼすことが目的と判断される表示となります。その4、歯、歯周の消臭に効果のあるサプリメントです。犬独特の体臭が和らぎます。胃腸が丈夫になります。などの表示については、主に動物の体の機能に影響を及ぼすことが目的と判断される表示といえ、使用できません。その後、〇〇の漢方薬剤をベースに開発されました。動物医療用などの表現は、医薬品であることを暗示させる表示となります。その6、飼育者の経験談、〇〇を与えたところ、体調も良くなり、今も元気です、といった新聞、雑誌などの記事、獣医師、学者などの談話、学説、経験談などを引用または掲載することにより、医薬品であることを暗示させる表現も使用できません。ペットフードで最も注意しなければならないのは、これらの使用不可能な表示例からもわかるように、健康が増進されるといった標榜が使用できないことにあります。人間へのサプリメントの場合、健康増進は食品の文字を容器などにわかりやすく明示し、医薬品と誤認される恐れがない場合には、医薬品とは判断しないとされています。しかし、ペットフードの場合は利用できないということをしっかりと理解しておく必要があります。次に、ペットフードにおける医薬品的効能効果と、それ以外の表現を区別する注意ポイントを、それぞれジャンルに分けて解説していきます。1、栄養補給について。特定部位の栄養補給は標榜可能となります。〇〇、これは特定部位名を指します。の健康のために何々という成分を配合など、特定部位の改善、増強などを標榜しない場合には、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。人間が食する健康食品の場合、特定部位への栄養補給を標榜することは、これ自体が医薬品的効能効果の解釈とされ、不可となりますので混同しないようにしましょう。2、食事療法または食栄療法について、餌と認識されるものは疾病名が使える場合があります。栄養成分の量や比率などを調節することによって、特定の疾病などに対し、いわゆる食事療法と使用されることを意図して作られたものについては、栄養成分の量や比率などが どのように調整されているのかを具体的に明示した上で、疾病名や動物の体の構造、または機能について表示することは、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。ただし、当該製品が一般に犬、猫などの餌として認識されるものであることが明確な場合に限ります。例えば、ペット用サプリメントと呼ばれるもののように、通常の餌に添加して使用したり、錠剤のような形態のものなど、その製品自体が餌として認識されがたい形態、使用方法のものについては、医薬品との誤認を招く可能性があることから不可とされています。原料、ダイエットを必要とする犬、猫のために、カロリーを低く抑えて調整した療法食です。という表現であれば、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。3、糞や尿の匂いについて、着光や匂いの吸着などの餌や腸内容物への作用の場合は可能です。口臭または体臭の防止や殺菌作用を持つ成分を含有するものによる消臭効果は、医薬部外品の効能効果と解釈されてしまいますが、配合されている〇〇、これは成分名です。が、糞の匂いを軽減します。といった、着光や匂いの吸着など、餌や腸内容物への作用によるものなどの場合には、医薬品的な効能効果とは判断されません。4、免疫について。健康維持の範囲内で本来備わっている免疫については標榜可能です。健康を維持することにより、動物が本来持っている免疫力を保ちます、など、全体的な健康維持の範囲内で本来備わっている免疫、抵抗力、または体力を維持するという範囲の表現については、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。しかし、抵抗力のある体を作るといった表現を用いることにより、それらを増強、改善するものは医薬品的な効能効果と判断されます。5、毛玉について。食物繊維由来で物理的に毛玉の形成を抑えたり除去する場合は可能です。毛玉の除去については医薬部外品として承認されている製品があるため、医薬品的な効能効果に該当すると判断されますが、本製品は食物繊維が豊富なため、毛玉の形成を抑えますなど、食物繊維が豊富に含まれることにより、物理的に毛玉の形成を抑えたり除去することについて、その旨を明示している場合には、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。6、歯垢歯石について、物理的により歯垢歯石の沈着を抑えることは標榜可能です。製品の物理的特性として、口腔内で消化されやすい旨、及び噛むことが促される旨を明記した上で、歯垢もしくは歯石の沈着を抑える、または歯垢がつきにくくなるということを標榜することは、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。例としては、噛めば噛むほど配合植物パルプが歯垢ポケットにブラッシング効果をもたらし、愛犬の歯垢の蓄積を抑える手助けをしますが挙げられます。7、口臭について、噛むことで物理的に歯垢や歯石がつきにくくなった結果の口臭は可能です。口臭の防止は医薬品的な効能効果と判断されますが、噛むことで歯垢の沈着を抑えることにより口臭を軽減しますなど、噛むことで物理的に歯垢または歯石が沈着しにくくなることにより口臭を軽減するという証言は、その旨を明示していることを条件に、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。8、アレルギーについて、アレルゲンとなる物質を含まないことからの標榜は可能となります。アレルゲンとなる物質を含まないことにより、アレルギーを持った動物に対して与えることができるという場合の含まない物質等を明記した上で、アレルギーに配慮、アレルギーに悩む動物のために、といったような表現を行うことは、 直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。9、サポートについて。健康増進の範囲のサポートは標榜可能です。サポートという表現は、健康維持の範囲で使用されるのであれば、直ちに医薬品的な効能効果とは判断されません。一方で、疾病名や体の機能を直接的にサポートするという表現は、動物の体または機能の改善または増強を暗示していると解釈されることから、医薬品的な効能効果と判断されます。以上、人間の食品とは似て非なるルールになっていますので、整理しておくことをお勧めいたします。薬事法広告研究所代表、稲留真紀子がお送りしました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。